田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻11時30分になりました。こんにちは、藤崎あかねです。この時間は世田谷通信、保坂信人世田谷区長と世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。さて、今月の談話室は新型コロナワクチン接種について、先月同様生放送でお送りしていきます。リスナーの皆さんからの保坂区長へのメッセージ、質問なども受け付けています。メールは834@fmsetagaya.com、 ファックスは 03-3708-0834 まで送ってください。なお、今日ご紹介する情報は3月7日のものとなりますので、最新情報は区のホームページなどご確認ください。それでは保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
区長、緊急事態宣言継続となりましたね、
はい、
今この状況どのように見てらっしゃいますか？
そうですね、やはり緊急事態宣言が出た時、これはもう本当に2500人とかですね、大変な数の感染者が出た。どんどん減ってきました。効果が出てきたわけなんですが、ちょっとこのところ下げ止まっている状態ですね、はい。まだ病床の方も逼迫が解消してないと、それから変異株の心配がちょっと出てきてますよね、
はい。
で、今世田谷区では、192人の方が入院され、ホテルにいらっしゃる方34人、
はい、
そして自宅にいらっしゃる方は68人と、まあ、累計だと大変多いんですが、8633人の方が去年の春以来ですね、
はい、
陽性になったと、でしかしそのうち8266人は、まあ、対応されたり、日常に戻ってらっしゃると、
はい。
一部少し後遺症を抱えてらっしゃる方もいるので、対策が必要だなと思っています、
はいはい。そして世田谷区の PCR 検査の状況というのも引き続き行われているということで、
そうですね、
よろしいでしょうか、
はい。一時ですね、1年前に PCR 検査なかなか受けられないと、保健所も電話が つながらないという時期がありました、うん。でこの2つは解消してですね、
はい、
昨年の、まあ、5月過ぎからは、まあ、医師会、世田谷区医師会での検査センターも、
はい、
加わってですね、うん、検査体制が非常に、まあ、広がったんですね、はい。その結果、現在までに、約1年で、3万7000を超える、まあ、疑いのある方ですね、熱があるとか、咳が出るとか、うん、その方たちの PCR 検査を終え、もう一つこの間紹介しています高齢者施設などで、定期的順番にですね、
はい、
検査をして回っていく、
うんうん。
あるいは施設で感染が出た高齢者施設に陽性になった方2人いらっしゃったとすれば、その2人を除いて全員の職員と入居者の方を検査する、
はい。
これが随分進みましてですね、まあ、先週までで13,800ですか、
はい。
それから唾液を集めて、プール方式で検査するというやつも1,197になってますので、まあ、こちらの方もですね、大変進んできてるということで、
はいはい。
まあ、検査についてはより、しっかり徹底していきたいと思っております、はい。
これからも継続してということですね、はいはいはい。そして、区長、今やはりね、皆さん気になっていること、ワクチン接種のことについてだと思うんですが、ワクチン接種今どのような状況になっているんでしょうか？
はい、世田谷区内でもですね、医療関係者の皆さんですね、
はい、
病院で働いていらっしゃる医師、看護師、事務の方、うん、接種が始まっています、
はい。
そしてですね、 当初予定では4月1日からですね、4月の初めから、高齢者への集団接種、これを始める予定だったんですが、ニュース等でご案内のようにですね、大変遅れています。で、まあ、一応4月に、ワクチン自体は世田谷区に、東京都では一番早く、まあ、到着をするんですが、まあ、それでもですね、2箱なんですね、
はい、
で1箱975人分、これを2回打つわけですから、まあまあ、1000人弱の、
そうですね、
はい、それから月末ないし5月にその半分の数が来るんですね。全部で、まあ、1500弱と、
はい、
まあ、いうことになりますので、すごく限定された人数なので、どうやって選ぶか、これは大変です、
はい、
そこでクラスター化しやすい、先ほど社会的検査と言いましたけれども、高齢施設でこうわっとこう広がって、
はい、
多くの方が重症化するってことがないように、まず高齢施設を巡回してですね、この1500弱の先発のワクチンを打っていこうと、
はい、
でそれでは、65歳以上の高齢者の方っていうのが、まあ、世田谷区で19万人、これだけの方たちに、それぞれ、まあ、年代ちょっと75歳以上の方に先に送り、タイミングを置いてまた、それ以下の方65歳から74歳までの方に送っていく予定なんですが、
はい、
クーポン券をですね、郵送で、送ります、
はい、
でそのこのクーポン券は必ず接種するときに必要なんですね、でこれを受け取ったら、まあ、こう予約を入れていただくということになりますが、
はいはい、
これができるのが、まあ、接種会場が開くのが5月の半ばというふうに一応、予定をねちょっと後ろ倒しにしました、
はいはい、
でその接種会場もですね、最終的に今の計画では19箇所まで、広げる予定ではあるんですが、最初はですね梅ヶ丘の、梅トピア、
はい、
保健医療福祉総合プラザですね、
はい、
そして二子玉川の仮設庁舎、
うん、
区立大倉第二運動場と、
はい、
まあ、この3箇所に絞って、まあ、開設をしていこうというふうに考えています、
はい、なるほど、今区長が説明してくださったのが、まあ、世田谷でのやり方ということになるわけですよね。
そうですね、はい、世田谷でのやり方を整理するとですね、実はその練馬区モデルって話もだいぶ話題になりまして、
はい、
まあ、クリニックで身近なところでやっていくんだって、これは本当にいい部分たくさんあると思うんですが、
はい、
まあ、医師会の先生方とも随分話し合ったんですが、
うんうん、
当初世田谷区に入ってくるワクチンは、
はい、
ファイザー社のものなんですね、
で
マイナス75度で、
はい、
まあ、こうしっかり凍結してあると、
うん、
まあ、このワクチンが、
はい、
実はその、まあ、最終的には溶かして、まあ、接種するわけですが、まあ、溶かした時にですね、
はい、
振動に弱いんです、
はい、
それから衝撃に弱い、で実際にその振ったりしないでくださいと、で混ぜる時もですね、生理食塩水でこの、まあ、希釈して使うんですけれども、はい、この振らないで横に倒してこうやってください、まあ、デリケートなもんなんですね、
は
い、
です
から、まあ、当初はですね、この一旦溶かしたワクチンを、うん、その車とか、振動の、まあ、ちょっと考えられるところで、
はい、
移動するっていうこのリスクがあるなということと、うん、アナフィラキシーっていうですね、まあ、打ってすぐにその、まあ、アレルギー反応をですね、でちょっとその症状、急激な症状が出る方がまれにいるんですね、
はい、
なのでそのやはりクリニックの先生方も含めて、うん、まずは集団接種会場で複数の医師がいるところで、
うん、
どういう状態になるのかとこう見た上で判断したいということ、
はい、
まあ、そして、そのファイザー社以外の多分次に来るだろうって言われているワクチンが、
はい、
アストラゼネカ社という、うん、このワクチンについては、
はい、
冷蔵庫で3ヶ月、
はい、
扱いも簡単ということで、はい、こちらは診療所で打っていただくようなことを考えています、
はい、
だから、もう一回整理しますと、
はい、
5月の半ばから始まるのが3カ所の集団接種会場、
はい、
一部その病院でもその打っていただくところも今協議をしているところです、
はいはい、
でこれと、巡回接種ですね。
巡回接種、
はいはい、あの高齢者施設などをずっと打って回る、うん、回っ
てい
く、
はい、
そして、少し遅れてクリニックなどでの個別接種と、
はいはい、
この3種類をうまく組み合わせて、うん、対象80万人16歳以上の、はい、世田谷にお住まいの皆さんに、はい、ワクチンを接種していただこうと、
うん、
そんな計画です。
わかりました。ね、今世田谷で そのやり方ということを、ね、ご説明いただいたんですけれども、やはりリスナーの皆さんからも、
はい、
いろいろとワクチンについて質問をいただいていますので、ちょっとここで区長にいろいろちょっと一つずつ詳しくお話を伺いしていきたいんですが、めぐり沢のガスタンクさんをはじめたくさんの皆さんからいただいている質問、ちょっと一つずつお願いいたします。まず一つ目なんですが、ワクチン接種を拒否した場合に何か罰則はあるんでしょうかということなんですが、
まあ、これは何もありません、
はい、
このワクチン接種はですね、あくまでも希望される方が、うん、接種をするということで、
はい、
これは法律上も受けないから何かペナルティがあるなんてことはありません、
はい、
受けよう受けたいと思う方が、受けていただくと、
はい、
ただ私たちとしてはなるべく多くの方がこのワクチンを接種して、うん、そのコロナがですね、うん、その蔓延しない社会状態に持ってきたいということはありますが、
はい、
まあ、最終的に個人の意思は尊重されます、
はいはい、ご自分で決めていいということで罰則はないということですね、はい。さあそして続いてなんですが、お金を払えばすぐにワクチン接種をできるというそういった詐欺のニュースというのが最近、時々ね見かけるようになったんですが、ワクチン接種完全に無料なんでしょうかというご質問なんですが、
そうですね、はい、世界中このワクチンの争奪戦がすごくてですね、まあ、日本でもまだまだこのワクチンが手が届かないわけですよね、
はい、
でもちろんこのワクチン接種は無料なんで、お金がかかるわけがないんですが、お金を払えばですねいいワクチンが打てますよみたいな詐欺が、どうも出てきているようです、
はい、
中国でもですね偽ワクチン工場が摘発されたっていうニュース先日見ました、
はい、
お金がかかる早く打てるいいワクチン、特別にそんな話ありませんので、騙されないでいただきたいと思います。
そうですね、実際にお金を要求するっていうね、その電話がアポ電っていうのが実際世田谷区内でも確認されているということですので、はい、とにかくそういう話が出たらまず詐欺だと思っていただいて、
はい、
警察へご連絡をお願いしたいと思います。さあそして続いてなんですが、世田谷区23区で一番人口が多いですが、ワクチン接種のスケジュール他のところよりも遅くなってしまうのではないでしょうかといったご心配の声もいただいているんですが、
そうですね、はい、23区といっても千代田区は7万人台、
はい、
でまた20万人台の区も多いですね、
うん、
ですからそこと比べると92万人の人口とで対象80万人ということですから、当然、まあ、人数が多い分ね、時間かかってしまうということは、うん、考えられることです。
そうですね、
ただ先ほど言いました通り後半になってくると今はワクチンが足らないという状態ですけども、はい、ワクチンがだんだん、種類が入ってくると、在庫もあるという状態になったら、
はい、
それこそ、集団、そしてクリニックでの接種も組み合わせて、うん、なるべくまあ早くですね、
うん、
多くの方に打っていただくということで、ワクチン接種を専門にする住民接種担当部というのを立ち上げまして2月に、
はい、
そして5つの総合支所もありますので、うん、そういった体制を区は全力を挙げて、まあ、作っていきます。
はい、
はい、
分かりました。まあやっぱりね、人口が多い分もちろんいろいろ大変な部分もありますけれども、できるだけ早く皆さんに打っていただけるようにということで体制を整えてくださっているということですね。はい、わかりました。さあそして続いての質問なんですが、スマホアプリの LINE などを使ってその 接種ができるようになった時に予約を、ね、取れるようになっているなんていうところもあるということなんですが、これあの、ね、あの自分の番が回ってきたということが分かった時に世田谷区ではどんなふうにしてこう予約を取っていくのでしょうかという質問なんですが、
はい、
先ほどねあのクーポン券っていう話もありましたけれども、
そうですね、はい、あのこのクーポン券を印刷し、はい、封入し、
はい、
お送りする、
ええ、
そしてコールセンターで、はい、電話予約を受ける、
はい、
また、スマホや PC で、予約を受ける、うん、これすべて JTB というあの、はい、旅行会社ここに委託をしています。
あ、はい、
なので LINE のアプリではありませんけれども、まあ、旅行の予約をするようにですね、
はい、
まあ、スマホや、パソコンで、必要事項を入れてですね、そしてその予約の時間帯を確保すると、はい、いうことがあのできるようになりますので、
あの
その利便性においては、はい、変わらないかなと思います。
わ、はい、かりました。あの PC とかスマホとかがあの、ね、使い慣れてないっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、そういった方は、
そうですね、はい、あの郵送する、接種券クーポン券の中に入っているんですが、はい、あの予約を電話でされる、
はい、
まあ、ちょっとスマホは苦手という方には電話予約ができるようになっています。
わかりました。
そこであの申し込んでいただければちゃんと予約をすることができます。
はい、なら安心ですね、
はい
はい、さあそしてですね、おばあ様が自宅で寝たきりの状況だという方なんですが、あのワクチン会場に連れていけないということで自宅へワクチンを接種しに来てくれるんでしょうかというご質問なんですが、
はい、これはですね、あの介護に関わっている安心健やかセンターなど福祉の関係と、
はい、
まあ、今あの相談しているところなんですが、うん、やはり世田谷区内にその寝たきりの状態で高齢で、毎日過ごされている方、またあの難病とかですね、あるいはお怪我をされて、
はい、
自宅から出れない、うん、あるいは障害があってその移動が困難ということで、いわゆる集団接種会場に来てくださいと言っても、まあ、いけませんよという方々に対する、個別接種、
はい、
まあ、これ訪問してということになると思いますが、あのこの準備を今準備、しているところなんですね、
はい
はい、あのはい、もう少し時間がかかると思いますけども、
はい
はい
はい、先ほどの世田谷のやり方の個別のところにじゃあそこは入るということになるわけですね。はい、はい、わかりました。世田谷区ではあの世田谷区新型コロナワクチンコールというのも開設しています。専用のダイヤルになります。電話番号をここで、ね、あの申し上げたいと思います。 0570-200-471 0570-200-471 番、平日は午前8時30分から午後8時までです。そして土曜日曜祝日は午前8時30分から午後5時30分までとなっています。またファクシミリでのお問い合わせも受け付けています。ファクシミリの番号は 03-5687-2020 5687-2020 番、ファクシミリの方は24時間受け付けています。そして外国語でもお問い合わせいただけますので、ぜひこちらの方もご利用ください。さあこの後もまだまだお話伺っていきます。さて今日の区長の談話室は新型コロナワクチン接種について保坂区長とともに生放送でお送りしています。引き続きリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきたいと思います。区長よろしくお願いします。はい、こちらまずですねいただいているのが烏山大根さんからなんですが、区長への質問です。 世田谷区でもワクチン接種始まるそうですが、副反応などの不安があります、ニュースではアレルギー反応のような症状も出ている方がいるようですが、私は花粉などのアレルギー体質ですのでとても不安です。安全性についてもう少し知りたいです。そして、もう一つ、世田谷区ではどこさんのワクチンを使うのでしょうかということで、はい、この方も花粉症ということで、区長もちょっと花粉症を持ちということで、
ちょっと
今、はい、ね、そういう方も心配じゃないでしょうかね。
そ
うですね、
は
い、
この副反応2種類あります。で、一つは打った直後にアナフィラキシーっていうですね、これどんな薬でも出てくるんですけれども、これって非常にあの多くの方には起きません。はい、かなり限られた人数なので、ただまあある一定の確率で起こるということなんですが、
はい、
やはりそのワクチンを打った直後に、アレルギー反応が起きて体の具合が悪くなってしまうという方が出てくるんですね。特にアレルギーを持っている方の方が出やすいとされているので、アレルギーを持っていない方は打って15分、
はい、
持ってらっしゃる方は30分、その接種会場で、はい、椅子を用意して座っていただいて、そこで周りに医師、看護師等いますので、何かちょっと状態がおかしくなれば、ちゃんと手当てする薬もありますので、ここはそれを手当てするということになります。
なるほど。
で、2つ目の副反応なんですが、
はい、
これはメッセンジャー RNA というですね、特にファイザー、モデルナというワクチンはこれまで実用化されてこなかった大変高度なですね、体の中にその抗体を人工的にこう作り出していく技術なんですね。
はいはい、
で、抗体を作り出すってことはやはりその体の変化、熱が出たりとか気分が悪くなったり、あるいはそのちょっと腕が上がらなくなったりとか、そういうことがあるそうです。で、それは相当の確率で多くの人に起こるんですね。で、問題はですね、それがもっとよりひどくなるとか、大変その重篤になるということは心配です。
はい、
で、もちろんそのあらゆるワクチンの中でこの副反応の問題っていうのはあるんですけれども、これまでアメリカ、イギリス、ヨーロッパ等で接種が進んできて、ものすごくその副反応が多いワクチンかというとそうではないと言われて、一定の方には起こるんで気をつける必要がありますけれども、この、メッセンジャー RNA のワクチン、それから、仕組みが違う、アストラゼネカ社のは、従来型のワクチンなんですけれども、その副反応についてはですね、区でも情報収集して、国もすぐ発表するって言っていますので、まず透明な情報公開、で、安全を保っていくようにしたいと思っています。
わ、
か
りました。まずはじゃあ自分がアレルギーがあるかないかっていうところを知るということも大事ですね。はい、そしてどこさんのワクチンって、先ほどファイザー製というのがまずということだったんですが、その後順番にということ
で、ファイザー製が、今予定よりずっと遅れながら来てるんですけれども、その後多分アストラゼネカ社、そしてモデルナのワクチンも、そうですね、6月くらいになると相当数のワクチンが入荷されてくる見通しとされています。
わかりました。さあ、そしてこちらはラジオネーム子育てたぬきさんからなんですが、今お子さん、育ててらっしゃるということで、接種会場に子どもを連れていくことは可能なんでしょうかということなんですが。
そうですね、これはハッとする質問で、お子さんを連れて行かなければ、接種会場に、来ることができないっていうね、そういう事情のある方、いらっしゃると思うんですね。
はい、
これはこれからですね、ちょっとどういう形で、例えばお子さんを一定の時間預かるのか、バギー等に乗せて、身近なところでこうね、お母さんの目が離れないところでこう過ごしていただくのか、
はい、
これはですね、高齢者接種が5月中旬からですから、一般の方は多分夏以降になると思うんですね。
はい、
ただ高齢者もお孫さん連れてくるってことができるかどうか、これは早急に検討して結論出したいと思います。
はい、わかりました。今ね、お子さんの話が出ましたけれども、今世田谷区ウィーラバカちゃんプロジェクトというのも、あるんですよね。
そうなんですね、 泣いてもいいよって可愛いシールがあってですね、はい、それをスマホの裏とかに、置いといて、はい、電車の中でこう泣き出した赤ちゃんに対してちょっとお母さんに見せると、
はい、
そうするとなんか冷たい視線に、はい、刺されなくて済むなみたいな、うん、そんなキャンペーンです。
はい、で、このキャンペーンが、今度実は3月の上旬から5月下旬までなんですけれども、東急線の、田園都市線、それから東横線、世田谷線で SDGs トレイン2020、このラッピング電車がね、運行されると、2020失礼いたしました、2020でラッピング電車が運行されるということですので、その中でね、ぜひこのポスター見たら、あ、これかなっていうふうにね、思っていただきたいなというふうに思います。そして、先ほど、ご案内しました世田谷区新型コロナワクチンコール、もう一度申し上げます。電話番号が0570-200-471、 0570-200-471 番、平日は午前8時30分から午後8時まで、土日祝日は午前8時30分から午後5時30分まで、ファクシミリは0356872020、こちらは24時間の受付です。外国語でもお問い合わせいただけます。さあ、ということで区長、そろそろお時間になりました。最後に皆さんにメッセージをお願いします。はい、
そうですね、まず高齢者の方、それから、65歳未満で基礎疾患のある方、そして、60歳から64歳の方、だんだんちょっと年齢の高いところから だんだんと下ろしながら、はい、接種券の方を送ってきます。なるべく確実に、急ぐことも大事ですけど、安全に確実に間違いなく接種の方をできる体制を作ってきますので、
はい、
区のお知らせなどに注目いただけたらと思います。号外も出します。
はい、わかりました。そうですね、そしてこれからも皆さんね、しっかりと予防していくということも大事ですね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。ありがとうございました。それでは、そろそろね、お別れの時間となりました。区長の談話室の対談の様子、世田谷区のホームページにアップしています。今回の対談の掲載開始は3月14日の再放送終了後です。また FM 世田谷のポッドキャストでも過去の放送をお聞きいただけます。今回の放送の模様は3月15日にアップされる予定です。また世田谷区では広報誌、ホームページなどを通してさまざまな情報もお届けしています。ぜひご利用ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。区長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手、藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。明日に会う、この街で。